さあ始まりましたカルティベースラジオ。このポッドキャストは人と組織のマネジメントを得意とする経営コンサルティングファームのミミグリがお送りしております。私パーソナリティを務めます株式会社ミミグリ共同代表の安西祐樹です。そして
私株式会社ミミグリ共同代表の南部智一です。
面白いところあった？
ポッドキャストであることが残念でならないぐらい南さんがドヤ顔だったんで良かったです。
本当ですか？
これ いけますね、 これね、
はい、はい、いけます。
このパターンいけるということを確認できたんで、
はい、
これでね続けていきたいと思いますけど、
はい、
今日はねあれですね、オフライン収録をしていまして、
はい、
カルティベースラジオリニューアル後して、
うん、
オフラインで収録するっていうのをやっていて、
うん、
で途中ちょっとオンラインでどこまでクオリティ上げられるかっていうのも
試して、そうですね、
検
証しました、
はい、前々回とかはオンラインだったりしたんですけども、うん、まあ、今日は再びねオフラインに戻して、ちょっとオンラインとオフライン聞いてて分かるんですかね、リスナーの方。
どうなんですかね、音質とか違うんですかね、
どうなんですかね、
空気感とか。
ちょっともし あんまり分からないんだったらオンラインでもいいかなって。
そうですね、一応ねオンライン用のいいマイクも持ってたりするんでね、うん、
はい、
はい、
ちょっとそんな感じで収録の型とかね環境とかもね把握しながら、ちょっと試行錯誤しながらやっておりますが、はい、おいおい、カルティベース、はい、というわけで、今日のテーマなんですけれども、宮部さん今日は何を話しましょうか。
よくX とかね、
うん、
かっこツイッター、
うん、
とかさ、タイムラインを見るとよくなんかある特定の投稿を見るんですよね。人は人材育成とかって研修とかじゃ育てないんだよな、
はいはい、
結局は機械しか人を育てないんだよなって
なるほどね。
だいたい、はい、そうですね、はい、インフルエンサーの経営者の方とか、はい、インターネット系の会社の、はい、役員の方とかが、はい、割とそういうことをおっしゃるなと思っていて、
は
い、
確かに見るなと思ったんですけど、はい、今ちょっと言い方に含みがありすぎて、はい、ちょっと気になりましたけどね。
本当ですか？含みないですよ。
批判はしてない。
批判はしてないです、
はい、共感してるってことですね。
共感しています、
はいはいはい、
まあ、機械が人を育てるってのは確かにその通りなんだけど、
うん、
でも結構それをなんか真正面に受け取りすぎると、
はいはい、
なんかとりあえず配属してアサインして移動させろみたいな感じになりがちだなと思うんですよね。
はいはいはい、で
昔はなんかそれでも結構伸びてる人とかって、うん、なんか僕の世代とか僕より上の世代の人たちとか、まあ、それですくすくと伸びてらっしゃる方とか見たことはあるんですよね、
うんうんうん、
ただ実際なんかちゃかちゃか配属したりアサインしたり移動させたりするケースで伸びてるケースって、うんうん、なんていうか生存バイアスをすごい感じることがあるなって思っていて、
あ、
ね、もうちゃかちゃかやった結果なんかもう伸びちゃった人たちが機械しか人は育てないんだよなっていうケースがあって、それってなんか解像度をもうちょい高くも保ちた方がなんか良さそうだなっていう気がしていて、だから機械が人を育てるの解像度を100倍学習の専門家と高めたい
僕も一緒に高めるってことですね、
うん、だって学習の専門家でしょ。
まあまあまあ、まあ、確かに確かに。
そうい
やでもそれは大事なテーマですね。結構、はい、マネージメント育成とかの文脈の研究でも、うん、結構優秀なリーダーとかマネージャーがどう育ったかを調査すると、こう修羅場経験で一皮むけてるみたいな、
はいはいはい、
修羅場がマネージメントを育てるみたいによく言うんだけれども、はいはいはい、それも同じですよね、
はいはい、
結局修羅場 で、
ね、
修羅場の中で生き残った人がいいマネージャーに確かになったかもしれないけれども、うん、修羅場で潰れていった人たちもいるはず
で、あ、そうですね、
はい、なんかその経験の、まあ、ハードな経験とか良い経験の中で人は学ぶことはまあ間違いないんだけれども、まあ、それをこう適者生存的な考え方じゃなくて、
はいはいはい、
ちゃんとこうみんながこうなんだろう再現性を持って学び取れるためには確かにちょっと解像度を上げていく必要があるかもしれない。
そうそうそうそう、
うん、
まあ、ナチュラルボーンな人はね機会を与えたらそりゃまあバーンってすくすくといかれるのかもしれないですけれどもね、
うんうんうん、
まあ、なんかなんだろうな、機械ってまあ修羅場、
うん、
で要はなんだやりきる、自分で責任を持ってやりきることをしないとうまくいかない機械みたいな話だとは思うんですよね、うん、
はいはいはい、
でもそれアサインするだけだとね結構潰れそうだなっていう気がしていて、
うんうんうん、
そこの勘どころを高めたいんですけど、
はい、
なんか学習の専門家でなんかない
っすか？もう振られるっすよちょっと待って、問いなんすか？問い、
え、
問いは？
いやだから、はい、機械が人を育てるの解像度を100倍高めたい。
それだけ増しばかけなし。あ、なるほど、
ね。じゃあ分かりました。足場作りますよ。
はいはいはい、
僕足場作ります。
もうちょっとください。
はい、もうちょいね、はい。もうちょい足場を作ろうと思うんですけれども、はい、やっぱり自分自身で責任を持ってやりきるみたいな話って、うん、なんかこの言葉だけ捉えると計画があった上でそこが辛かろうが苦しかろうがとにかく走ってトゥードゥを不安だったとしてもまずやるんだみたいな、
はいはいはい、
なんかイメージになりやすいんだけど、はい、でも実際なんかマネージメントとか責任者をやるって、うん、途中でなんか、まあ、ピボットっていう言い方をするとなんかちょっとあれだけれども、うん、何かしらをやりながら途中で気づいて修繕したり改善したりとかし続けながら結果的にうまくいくようにするみたいな話があると思うんですよね、
はいはいはい、
でそれで成功体験を気づいたりとかしていったり、
うん、
あるいは何かしらそこからなんかいろいろ学んでこう伸びていくみたいな話、うん、変わっていくっていう話だとは思うんですよね、
うん、
だからでもやっぱ難しいのがなんかその機会を生かすための支援みたいなことって絶対必要な気がするんですよね、うん、
はいはいはい、
うん、結局捉え方みたいなのがフォーカスが噛み合ってないと、うん、結果的にもうこけ続けるみたいな、うん、高速でこけ続けるみたいな話になるじゃないですか、
うん、
でよく大企業とかでポック病みたいな話とかあったりするけど、
ポック病、
ポック病知ってる？
知らない、初めて。
ポック病ってポックって要は要は新規のプロトタイピング的に物事を作ったり新規事業をとりあえず作ろうみたいな、
うん、
でなんかフィードバックサイクルをユーザーから受けながら改善していこうみたいな話、うん、まあ、ポック的に新しく作って試してみようみたいな話なんですけど、うん、ポック病っていうのは早いなし、なんかよく振り返ったりとか改善したりとか、うん、なぜ今回のポックがうまくいかなかったのかっていうことをちゃんと振り返ってリフレクションして学びにしないまま機械的に次はこうしてみようみたいな考えた結果、
はいはいはい、
単にこけ続けるだけになってしまうっていう話かなって、
うんうんうん、なるほどですね。
そう、
なるほどですね。
そう、
まあ、だからプロセスにあんまりこう学びがないまま、うん、闇雲にこう挑戦して精神的に頑張らなきゃいけない機会になると、はい、まあ、ワークしないってことですよね、はい、
そうですね、
うんうん、確かにね。
そうそうそう、
それはあるなと思いますね、
うん、
あとちょっと聞きながら思ったのはなんかこう機械、まあ、修羅場と言っていいのか分かんないですけど、与える機械、こうトライする機械の不確実性とか難易度の塩梅って結構重要だなと思ってて、
はいはいはい、
よくワークショップ設計するときとかのに参照される理論で、心理学者のチクセントミハイっていう、
心理学者の
チクセントミハイ、
チクセントミハイルさん、
ミハイ、チクセントミハイ、もういい、心理学者がいるんですよ。あ、とある心理学者がいるんですよ。で、チクセントミハイっていう心理学者はその人の楽しさとか没入する経験をフローって名付けて、
はい、
フロー理論っていう理論を打ち立てたんですよね。要は人がこう楽しいって感じてやりがいを感じていて、うん、動機づけられていて、まあ、その時に創造性が発揮されやすいみたいなことも言われてるんですけど、うん、っていう状態ってどういう状態なのかって言った時に、
はいはい、
やっぱ自分の能力がいつもの平常時よりもちょっと発揮、いつもよりもちょっと発揮しなきゃいけなくて、はいはいはい、まあ、課題の難易度がいつもよりちょっと難しいっていう、うん、なんかこう微妙に背伸びする体験のエリアがフローと呼ばれるエリアで、はいはい、それちょっと超えると不安とか、
うん、
なんかそういうネガティブな感情に行っちゃうんで、そのエリアをどうやって、まあ、設定するかっていうのが大事っていう、そういう理論があるんですけど、
はいはい
はい、多分機械を作るって言った時に機械の渡し方があまりにも雑だったりとか、ただ闇雲に移動させたりとかすると、うん、結構不確実性が高まっちゃって、どっちかというとこう不安状態とか、
うん、
不満状態とか、あるいはかえって、ぬるすぎて、
はいはい、
なんだろうな、こう居心地が良すぎちゃったりとかって、うん、なんかそのレベル感の調整っていうのが、まあ、その当事者にはかなり難しいんだろうなと思ってて、
はいはいはい、
なんかそこをいい塩梅で 120% 出さなきゃいけない課題に調整し続けるみたいな、
はいはいはい、
なんかゲームデザインがないと、
はいはいはい、
結構その機械が人を育てるっていうことが起こりづらくなるんだろうなっていうのはすごい思いますね。
すごい難しいなって思うのが、なんかそのあたりのゲームデザインの微調整、うん、まあ当事者の本人から見た時の不確実性の塩梅をちゃんと見極めたり見立てたりしながら、うん、機械を作っていくってすごい重要だなって思うんだけれども、うん、結構ざっくり本当に渡しちゃいがちじゃん、
うん、
とりあえず人を育てるために新規事業を作ったからアサインするわみたいな感じに大体なっちゃうじゃん、うん、でもなんかねそれだけじゃなく例えばチームの関係性どういう人がいるかとかね、
うんうん、
例えばなんかそこのチームにおいて結構いろんな職能の方がいらっしゃって多様性の多い人たちがいる中でそれを生かすチーム作りをしないといけないって不可逆性高いじゃん。
そうですね。
逆に同じような考え方でもうノリと勢いでいけるようなある種の多様性みたいなのがない状態って不可逆性がチーム状態で少なかったりするわけじゃん、
うんうん、
とかなんかいろんな塩梅があるような気がするんだよね、
まあ、不可逆性とかの。そうですね、そうですね。まあ、逆にでもその不確実性の要因がなんかこうポジティブな要因として再解釈できれば、まあ、このチーム多様性があるけどこの人のスキルセットのサポートが得られるんだったらこのミッションってちょっと突破可能かもなとかっていうふうになんか思えたりもするわけじゃないですか、
はいはいはい、
で多分その解像度がマネージャーはそれも見ていて、うん、このメンツでだったらこの人は一緒に協力すればうまくいくだろうなと思って渡してるんだけれども、うん、渡されてる A さんからするとそのチームメンバーがそういう自分にとってそうサポーティブな、うん、ある種リソースに見えていなくて、うん、不確実な要因コミュニケーションしなきゃいけない相手だとっていう認識しちゃってると、
はいはいはい、逆にコストが高くてめんどくせえなみたいな、
はい、そうなんですよね。
話になっちゃうからね。
だから多分
あるあるそれ、
うん、
めちゃくちゃあるよね。
だ結構機械そのものの難易度を調整するって結構まあ難しいと思うんですけど、
うん、
意味付けとかどういうつもりで渡したのかとかなぜこれがあなたにできると思ってるのかとかっていうことをなんかワンクッションツークッション補足してあげると実
は
一気にいい機会になるみたいなことってあるんだろうなと思って、
はいはいはい、
そこのなんか前提がすり合ってないことは結構多い気がします、ね、
ありますね、
うん、
あと結構あるなと思うのがそのあたりの前提を最初にこう噛み合わせたりとかするじゃん、
うん、
その後半年間放置とかね。
ああ、なるほどね。
うん、
確かに確かに。
結構なんかポジション作って合意し前提合意したわって言ったら放置みたいな話って割と起こりがちだなと思っていて、うん、だから定期的にちゃんとコミュニケーションして今どういう風に捉えてるのかっていう見立てみたいなのをお互いに前提を出し合って、
うん、
なんか時間経過とともに経験学習してるから暗黙知も溜まってるわけじゃん、
うん、
だその中でちゃんと定期的にまあなんかコミュニケーションするの重要だよね、
うん、
今すっごいくしゃみが出そうの我慢しないしゃべって
編集で消せるからしちゃっていいですよ。
本当ですか、
はい、
ありがとうございます。あそう言ってたら消えましたけど
じゃあ続けましょうか、
はい、
いやでも今の話に関連して結構最近もみなべさんがなんかのミーティングで言ってた気がするんですけど、
うん、
なんかマイクロマネージメントするのと、
うん、
なんだろうな自立できるように丁寧に、なんだろうなファシリテートするというか、
はいはいはい、
プロジェクトマネジメントすることって、まあ、似て非なるものじゃないですか、
は
い、
そうだね。だ
結構そのあたりが機会を渡して自律的に頑張ってほしいからマイクロマネジメントしないようにしようと思った結果、うん、必要な支援とか、
はい、
モニタリングとか支援みたいなものごと抜かれちゃうっていうのは、
はい、ありますよね、
うん、あんのかなと。
あったあった一緒に振り返りしました、それ。
そうですね。そう。
振り返りして、で、チームに還元したんですけれども、うん、結局、なんかそのあたりを機会を渡そうとか、対話的であろうとか、
うん、
丁寧にやっていこうってすると、逆に手放しちゃうっていう、
うん、
なんか任せたよみたいになって、
うん、
なんか相手に踏み込めなくなっちゃうっていうのが、なんか起こりがちで、
うん、
踏み込んで全然いいんですよね。
うんうん、
なんか、今どんな感じって踏み込んじゃって全然よくって、
うん
でそれでお互いにコミュニケーションをするっていうのがすごい重要だよねっていう話をしてたんですよね、
うんうんうん、
でもう一つあるのがこうマネージメント、まあ、されるされないって言うとあれですけど、まあ、なんかメンバーが いたりとかした時に、うん、踏み込んできた時にビビっちゃうみたいなのもあるんですよね、
はいはいはい、
それもお互いに慣れていくっていうのはありますよ ね、
あ、
ま
あ、そうですね。
踏み込んできたりとかしたりとかそういうコミュニケーションをコーチングで見立て合わせとかしたりするのがなんかマイクロマネジメント的な目線になっちゃって、うん、はあやばい困ったなみたいな感じで変な感じになっちゃうっていうのも、うん、まあよく見かけるなっていうのがありますね。
なるんですね。
うん、
まあそういう意味ではまあ機会、まあ、大きな挑戦チャレンジに、トライする経験に、うん、なんか丁寧にこまめにケア支援することと、うん、マイクロマネジメントするっていうのはまあ違うことなんだ。で何のために今、うん、なんだろうなこの機会に対して頻繁にコミュニケーションしてるのか、うん、この機会がどういう意味を持つのかっていうなんかそういうなんかいろんな前提がマネージャーとメンバーの間でずれちゃうと、
うん、
渡したはずの機会で人が育たないっていうことが起きるんだ、
は
い
は
い、
なるほどな、はい、さすがの学習の専門家さすがのサマリー力ですね。
ありがとうございます、
はい、
はい。というわけで本日はですねなんだっけ機械で
機械が人を育てるの解像度100倍高まりましたかね。
はい、何倍100倍いきました
10倍くらい
どうですかね
300倍、
まあ、20倍ぐらい
20倍くらい買いおけるみたいですね
そうですね、
はい、
まあでもなんかもうちょっとね機械って呼ばれるものにどんな分類があるのかとか、
はいはい、
なんかいい機械と悪い機械って何なのかとか、
うん、
なんかちょっといろいろ問いも浮かんできたからちょっとこれ引き続きね、はい、探求していきたいなみたいな気持ちにもなりましたね、は
い、いいですね、うん、考えてきたですね、
はい、あとやっぱりこう中でねマネジメントマターでいい機械を作るっていうことにもやっぱりこうなんか限界がある気がしていて組織全体でなんか組織にこう大きな機械が降り注ぎ続けるためになんか経営レベルのこう工夫をするとか意識をするから内部が機械で充実するみたいなこともあるんだろうなとか、
なるほどね、
なんかちょっといろいろ視点を広げて考えてみたい気持ちになりました、はいはいはい、
なりました、
はい
はいはい、
終わっていいですか
終わらせにかかって、はい
はいはい、というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組への感想はハッシュタグカルティベースで、あとですね、フォームもございますので、質問、感想、お便り、そう、お便りもっとくださいよ、皆さん。ね。
お便りね、なんか、お便りいただけたらお答えしますよ。
はい、ネタみたいなお便りでも構いませんので、はい、思ったほど来ないっていうね。
はいはいはい。
毎日メールをチェックしてもらうお便り来ない。あれこれフォーム壊れてんじゃないかちょっと思い始めてるんで皆さん、フォームに何かご連絡いただけると嬉しいなと思います。
はい、
というわけで来週もお楽しみに。ありがとうございました。